さんレディオ。
はい、第43回トラさんラジオ始まります。今日はですね、元ラーメンクイーンをメインゲストにお招きしておりますからね。一回読者からですね、読者ではない視聴者から、テレビを見てる人からですね、メールをいただいたことがありまして、大崎さんはその女性のレポーターと男性のレポーターの時と声のトーンが全然違いますねって言われたことがありましてね、そのテレビに出た時ですらそんなに違うのかななんて思ったことありましたけどね。やっぱりね、私もね、男ですからね、まあ47ですけれども、まだまだ若いつもりでおりますので、女性となると変わるわけですよ。まあそんなわけで今日ラーメンクイーンが出てきますんで、まあ残念ながらハイレグじゃないでしょうけどね、ラーメンクイーンがゲストということでちょっと元気が、出ております。声のテンションは果たして違うんでしょうかね。終わる頃にはもうヘトヘトになったりして、しまってますかも、しまうかもしれませんけれども、ちょっと聞いてみてください。ではトラさんラジオ第43回いってみたいと思います。よろしくお願いします。
鳥石ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥石ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はですね、元ラーメンクイーンの西山由美子さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、いろいろお聞きしたいテーマはですね、西山さんのラーメンライフということで、
はい、
女性でですね、こんなにラーメンが好きな人ってなかなかいないわけなんですよ。
そうですかね。
で、なんでこんなにラーメンが好きになってしまったのかというのを、ちょっと一昔前に遡って思い出していただいてですね、
はい、
なんでこんなになってしまったのかと、何が私をそうさせたのかというのをちょっとお伺いしようかなというふうに思いましてね、昔の話を思い出してください。
何がきっかけだったのかは、ちょっと自分でも思い出せないんですけど、
はいはい、
まあ、パッとそう言われてパッと思い出すのは、カンナナにあったトサッコっていう、
トサッコですね。もう懐かしいですね。
相当古いですね。もう
背脂ギトギトの大行列、立ち食いじゃないですか。しかも
立ち食いです。
立ち食いでしかも16人だか17人だかの全特会という。
そうなんですよね。なんか割り箸持たされて、
そうです、はい、はい、青い人どうぞみたいな。
そうです。で、
赤と青で交互に食べるという、あそこ私もね、何回か食べに行きましたよ。女性なんかほとんどいなかったですよ。
いないんですよ、で並ぶじゃないですか。
並びますよね。
でバーッと見ると、私しか女性いなくて、で周りからなんであの女って見られてるんですよ。
いやー、もしかしたら私もその時見てたかもしれないですよ。なんだって、
そう、総特会のタイミングでちゃんと食えるだろうなっていう。
いや本当ですよね。だから今で言うとジローみたいなね感じで、なんだあの女性は、ね、食べれるのかなみたいなね。
でそれで
多少ありますよね。偏見で見ちゃうんですよね。そう、本当すみませんね。
そうですよね。ほんでこう闘志、こう負けず嫌いなんで、負けるかと思って、すごい勢いで食べるんですよ。それでこう、まあ他の男性よりも早く食べようって、
はいはいはい、
見ろと思って帰るって、なんかそのイベント的なところが、
まあラーメンもまあそこそこ美味しかったけれども、
そ
う、なんかイベント性があるところがちょっと楽しかったみたいな、
かもしれないですね。今考えて、まあすごい若かったので、
若かったからだ。ねえ、10年前は小学生でしたからね。違いますか。まあでも土佐っ子だけだとなかなかそのハマらないっていうか、
土
佐っ子が好きだったっていう過去になりますけれども、
ね、
もっといろいろあるわけですよね。
あと言ったのは、小竹向原にある、
はいはい、
一番っていう
ラーメン一番ですね、はい、これもカンナナですね。
そうですね、
カンナナは結構好きだっていうか、地元から近かった、もしかしたら
車で出かけるとき多分カンナナ使ってたんだと思うんですけど。
なるほどなるほど。まあ今はあんまり出てこなくなりましたけどね、昔はよくマスコミにも登場しましたよね、ラーメン一番、
でよくスキーに行くときに、
はいはいはいはい、
じゃあちょっとラーメン食べながら行こうかって言って、で並ぶんですけど、
はいはい、
この寒い中こうじーっと待って、やっと食べたラーメンはこうあったかくて、
はいはい、
も
うラーメン一番も並んでましたよね。
並ぶのも楽しかったんだと思うんですけど、
並ぶのが好きだった。
これから好き行くって
ラーメンよりもなんか並ぶのが好きだったんじゃないですか、うん、もしかして。
そういうところからですかね。まあもちろん一番美味しくて、うん、寒くない時でも、うん、食べに行きたいとかって急に車、うん、その頃付き合った人に出してもらって行ったりとか、よくしましたね。
あ、じゃあその頃はじゃあ女性一人で食べに行くっていうよりは、
はい、
付き合ってた人と一緒になんか連れてってもらってみたいな。
そうですね。
女性一人で行けるような店じゃないですもんね。土佐子とかね、一番とかね。
そうですね、うん、あと何伝館伝
とか、ね、何伝館伝
並ぶ店、
豚骨来ましたね。
何伝館伝は、うん、その時はね、そのおとも男友達と行ったんですけど、うん、思い出した、うん、彼が4玉食べて、
うん、4玉、うん、
私が、ね、2玉
8玉ぐらい食べたんですか。
違う、替え玉を2回した記憶がありますね。
2回した、うん、今日は全部で3玉だ。
あ、なんかそれも多分替え玉っていうのが楽しかったんだと思う。
これも一つのどっちかというとイベントですね。
そんな
あの西山さん、もしかしてラーメン好きなんじゃなくてイベントが好きなんですかね。
そうだ、まあきっかけはそうだった気がしますね。あ、
でもこう言われてみれば、その土佐っ子の17人特会で割り箸持ってみたいな立ち組で、負けてたまるかみたいなやつとか、ね、一番でも並んで、あの好きに行く前にみたいな、
うん、あ、そうですね、
イベント性が、
うん、結構きっかけはそうです
ね。そうなのかもしれないですね、でも当時で言うと、うん、インターネットもなかったし、
はい、
石神本もなかったし、月刊トラさんもなかったし当時の情報源っていうのは何だったでしょうかね。
これはね、まあ、口コミが多かったんだと思うんですけど、
あ、口コミね、
あとは、うん、ピアですかね。
ピア、あーっていうことは十何年前のピアっていうことは、赤本黒本と呼ばれてた、うん、あのピアのちょっと小さめの B5 ぐらいの本ですかね。B5 じゃない、もうちょっと小さいかな。
それが家にあった記憶があるの。
たまたまたまたまはないでしょ
う。うん、それかな、うん、あとは口コミですね。
あ、じゃあ結構やっぱり見て、あるいは聞いて、あ、そんなに美味しいのがあるんだったら行ってみようってことで、
そうですね、
行動してたわけですね。
はい、
その頃割と好きだったのは、じゃあその土佐っ子とか一番とか、あと南電関電とか、うん、あと並んだお店とか他にもありましたか。
あの豚骨が好きだったんですよ。
あ、豚骨が好きだった、
うん、でその頃は、うん、そう、今のように家の近所に豚骨ラーメンなんてなかったので、うん、
あ、
なんかわざわざ都心に食べに行ってたんですけど、
わざわざラーメンを食べに、
そうですね、でその頃多分一番好きだったのは、うん、あの原宿のジャンガラ、
ジャンガラ
のボンシャンですね。
あ、いやいや、ボンシャン、
ボンシャン、
秋葉原の方じゃなくて原宿の方が好きだったわけですね。
秋葉原には
ボンシャンがなかったですもんね、うんうん、ボンシャンを食べにじゃあ原宿に行ってた。
そうですね。
あ、なるほど。
でなんか全部乗せとかして、
うん、
あとご飯なんかこう突っ込んで食べたりとか、いろんなこと。
あの、まあ、全部乗せとかね、いろいろありますしね、あの角煮が割と美味しかった時代もありましたし ね、もうちょっと過去形の話にしちゃいますけど、はい、そんな時もあったなみたいな感じですよね、
はい、
うん、でだんだん時代も変わってきて、インターネットが普及し始めて、うん、西山さんもこうインターネットをいろいろ調べたりするようになってきたわけですよね、
はい、そう
ですね。でだんだんいろんな情報が増えてきて、うん、まあ、いろいろ食べ歩くようになって、
そうなんですね、うん、なんでだったんだろうよく覚えてないんですね、うん、でも、ね、よくこうあるホームページがあって、
はいはい、
でそこにはこういろんな店のデータと行き方が細かく書いてあって、うん、その人の採点がしてあるんですよ。
点数が乗っかってるわけですね、うん、あの聞いてる人は大体 あそこのサイトかななんて思い浮かべながらあ、点数が載ってたと。
そうなんです、うん、それでじゃあ点数の高いものから
順番に
行ってみようと思って。
やっぱそうなんですよね、人間の心理ってそうなりますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でそうやってたんですよ、
うん、
一人でこうあの時から一人で食べてましたね。
あ、
でその食べてはまたそのサイトに行って、うん、次はこれってやってるうちに、うん、ある時なんかこのサイトの人にすごくお世話になってることに気づいたんですね、
はいはいはい、ちなみにその採点と西山さんが食べた時の自分なりの採点とは割と一致したんですか。
あの満足は、
満足とは大体、
ね、
あ、満足ができたわけですね、
あ、やっぱ美味しいって思って、
あ、じゃあそういう意味ではこの人には随分助けられてるなと、
すごい、
う
ん、で
俺を言わなきゃみたいな感じ、
そう思ったんです。それでなんかあのお礼のメールを打ったんですよね、
う
ん、
で今でいうところの出会い系ですね、
そんなことない、ラーメンでですか
ラーメン出会い系みたいなメールを出したわけですね。
そうですね、でまあやり取りがあって、
ちなみにそれはトラさんじゃないですよね。
じゃないですね、
残念ながらですね、本当ね、残念ながら私じゃないんですよ、悔しいことに、うん、
でま あ、その方に、うん、連れて行ってもらってとかしたお店が、うん、今となっては考えられないんですけど、
はいはい、
新宿の武蔵、ね、
新宿の武蔵に連れてっていただきましたか。
ええ、でその時はまだガラガラ、
うん、ガラガラの武蔵、
はい、
珍しいですね。ガラガラの武蔵って確か3ヶ月ぐらいもなかったんですけどね。
そうだったんですか、
うん、だからそのピンスポに行ってるわけですね。
そうだったんですね。じゃあ
他にあんまお客さんいなくて。
そう、もう全然いなくて。
全然いないんですか。
あ、いたのかな、いなくて、うん、で山田さん、
はい、店主の山田さん、山田さんがまだ厨房に入ってる頃
です
ね。今ね実はあんまり厨房に入ってないんですよ。そんなこと言っちゃいけないから。
で山田さんとこ喋りながら、
うん、あ、喋りながら、
エビスビールと、
エビスビール飲んじゃって
角煮食べて。
あ、角煮懐かしいな、うん、武蔵の角煮って今もうないですからね。
一旦なくなってまた復活してまたない
んですか。ない、今もうね、あの行列だからもう出せないんですよ。分かったですよね。
そんな食べて飲んで喋って、
はあ、もう長居できる武蔵だったわけですね。
でしたね。
これはいいですよね。長居できる武蔵がデートコースに入ってるってのは素晴らしいことですよね。
デートじゃないですけど。
あ、デートじゃなくて。ということですね。はい。その当時他にはどんな店行ってたりしてたんですか。
それでこう豚骨一辺倒だったのが、
あ、そうかそうかそうか。さっきそうですよね。豚骨好きだと言ってて。連れて行かれたのは、
もっと豚骨以外にもあるんだからって言われて連れて行かれたのは、
ね、武蔵だったわけですね。
で本当だと思って
食べてどうだったんですか。あ、こんなのもあるんだみたいな。
醤油も美味しいんだとか。
ああ、そうか、そこで醤油の美味しさに開眼したっていう。
そうですね、
感じですか。
もっと、まあ、なんていうか選択肢はいっぱいあったんだって、
う
ん、
ああ、そっかそっかそっか、なるほどなるほど。でいろんなお店を教えてもらいながら、もう行ったりしたわけですね。
そうですね。あともうそこからは加速度的にいろんなこと調べ始めましたね、うん、自分で。
あ、その頃からですね、あのラーメンクイーンとか呼ばれ出したのは。
あ、そ、もうちょい後だと思いますけど、まあそうですか、ね、うん、きっかけはその辺かもしれないですね。
きっかけはなんかイカルガとか大輝とか全然ガラガラの時に、
うん、あ、そうです、
うん、
かまどもそうだった
し、かまどもそう、そういう武蔵とかかまどとか大輝とかイカルガとかもう全然行列どころかガラガラの時に
ガラガラですよ。自分一人
行ってるっていう、
客自分一人ですよ。大輝も一人だったし、イカルガも一人だった
ですね。そういえばね、今日ここの封筒ずっと持ち歩いてたのにですね、99年
の
ラーメンも持ってたんですよ。本当にうまいラーメンっていう講談社から出てるやつでですね、ラーメンクイーン西山由美子っていうのがね、ラーメン新州ということでやっておりましてね、やっぱ西山さん綺麗なんですよね、この西山さんが長かったラジオ聞いてみると全然わかんないですよ。これがねなかなか
若いですね。
若いですよ、だってこれ99年ですからね、7年前ですよ。なかなかいい感じじゃないですか、このスカーフとかね。これは撮影のためにつけてきたのかなみたいな。これね面白いんですよ。いつも美味しくラーメンを食べ続けられるようにと、毎日 3km のジョギングを励行するヘルシー系ラーメニストって書いてありますよ。で時々突発的に地方へ飛び、崇拝まとめ食いする壊れた側面もあるというようなことが書かれてますね、はい、懐かしいですよね、
まあ、その通りです
よね。私のね髪の毛ふさふさしてますから、
ね、若かったです。
まだ若いですもんね。7年前だけどこんなに違うっていう。それでね、西山さんのおすすめ50件っていうのがあってね、これは懐かしいですよ。
そうでしょうね、
意外とね、そんな店そういえばありましたねなんていうのもね結構載ってるんですよ。はじめとか覚えてます？
あ、はじめは覚えてますよ。この間湘南の方行って、はじめどうしてるかなとか思ってたんです。
言いますね、50件ね。ちょっと時間かなり押してますけれども、まあ上位は有名どころがドラーッと出てきますけど、後半行きますね。長浜食堂、道頓堀、頑固18代目、山形ラーメン、天童ラーメン、親父、みんみんラーメン、滝ちゃん煮干しラーメン、にんにく屋、くじら店、ペーパン、
クジラ県そんな下にありますか、
う
ん、
あ、これ下っていうかね、あのページごとでしたね。
そうなんです
ね。でだから神奈川はちょっと後ろの方に入ってたんですね。一風堂、新婦菜館、目白、睦宮、前夜、あ、意外と珍しいとこ、旭川ラーメン、こう、
ああ。
珍しいとこが、あと風の子なんてのも入ってますね。
風の子はねすごい好きだったんですよ。
ですよね、懐かしいですよね。あとずっと来てね、誠屋とか選んでるとこが渋いですね。
誠屋も好きだったんですよ ね、
これ知らない人いるかもしれないですけど、一応青物横丁の方の誠屋ですね。
家系ですよね。
あとこれまた取材拒否で麺食いなんてのがありましたね。
麺食いも好きだった。
麺食いは美味しかったですよね。あとね、あ、最近話題にならないかな、天上天が優雅独創なんて選んでますよ。
あ、そうですね、ごまの、
うん、あとね大吾なんて選んでますね。これ本当に自分で選んでるんですかね。大吾、青山、
あれ 多分食べた直後だったのかも。
戦国自慢。
ああそれは今も好きです。
今も好き、あとねチョロリとかね、なくなってしまった宝券とかね、閉店しちゃったんですよ。
最終日行きましたよ。
ああそうなんですか。あと梅元とかね、結構懐かしいですね。あとさっき出たかまどとか武蔵とかね、大正券とかね、弁天とかね、
今となってやっぱ古いなんていうか名店になっちゃいましたね。その頃は新しかったんですけどね。
まあ、こんな感じでですね、いかにして西山さんがラーメン食いになっていったかというようなお話をちょっと伺わせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今回はですね、元ラーメンクイーンの西山由美子さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のお話しいただくテーマはですね、はい、まあ女性が入りやすいラーメン店とは、はい、あるいは女性にとってのラーメン店とは一体どういうものなのかというのをですね、ちょっとお伺いしたいと思います。はい、ここにですね西山さんも参加している本当にうまいラーメンっていうのが講談社から出てる本がありましてね、西山さんのコラムがあるわけですよ。
はい、
ラーメンクイーン西山由美子の女性が入りやすいラーメン店とはということでですね、この当時1999年なんですけども、
ね、古いですよね。
ハルキアと孔明を選んでます。はい、
うんうん、
これはなんでまたこの時はこの2件を選んだでしょうか。覚えてますか。
覚えてないんです、
ね、覚えてない。店に失礼じゃないですか。で思い出してください。
ハルキアは好きですね。
あ、
多分ね、お客さんにも、こう常連の女の人が多かったからだと思うんですよね。
そうですよね。いわゆる老舗と呼ばれるところは、女性でも好きな人が当然たくさんいるわけでして、行ってるんですよね実際ね。
で、うん、実際自分が行った時に、すごく入りやすかった記憶があります。
まあ、あと、店主っていうか、今おかみさんになっちゃってますけどね、はい、もう仕切ってますけど ね、うん、まあ、そういうところもあるんでしょうね。
そうかなと思いますね。
うん、あと孔明、これはまあ、
そうですね、
そうですね。2人で同じ言ってもダメなんですよ。聞いてる人にちゃんと分かるように伝えないと。
お店がまずおしゃれですよね。
おしゃれですよね。
うん、女の子がこう好きそうな、
はい、
あとデザートがむちゃむちゃ美味しいんですよね。
そうですよね。これまさにその女性層を開拓したのは孔明じゃないかという感じですよね。
そうですね。
うん、
で、並んでるお客さんなんかも、女の人は結構多いから抵抗なく並べると思いますね。
そうですよね。うん、まあ、この頃からその女性ラーメン店の女性客も増えたんじゃないかななんて私も思うんですけどね。
そうですね。
うん、
うん、
デザートのあるお店、なるほど、いわゆる老舗で女性客が多いお店、
うん、
それでですね、はい、改めて、
はい、
これは今1999年に出版された本の中のやつをちょっと読ませてもらいましたけどね、うん、今改めて西山さんが見てですね、
はい、
女性が入りやすいラーメン店というのは一体どんなお店のことだろうと。
ただ
西山さんちょっとね、今最近おじさん入ってますからね、
あんまりね抵抗なく入れちゃうんですよ ね
入れるようになっちゃいましたからね、ちょっと昔に遡っていただいてですね、どういうお店が入りやすそうか、あるいはラーメンは好きなんだけどなかなか一人じゃ食べに行けなくてっていう女性に、こんなお店に行ってみたらどうですかなんていうことで、ちょっとアドバイスみたいなものができたらいいなと思うんですけどね。
まあ、その孔明もそうですけれど、やっぱり綺麗なお店は入りやすいですね。
綺麗な店、あるいはおしゃれなお店、
ま
ずそういうお店っていうのは基本的に女性にも来ていただきたいっていうのがやっぱお店に現れてますよ ね、
そうですね、
内装とかね。
で、客層も女性がやっぱり多い、さっきも言いましたけどね、
あと例えば店員にも女性スタッフを用意しておくとか ね、 ありますよね、そういう店をまず選んだらいいんじゃないかと。
そうですね。
孔明以外になんかそういうの思いつくとこってあります？どっか。
そう、
まあ、最近まあデザートを増やデザートをメニューに載せてるお店は随分増えましたからね。
最近綺麗な、なんていうのかな、こう木を基調にした、
はいはいはい、
ああいうお店だとこうしっくり入りやすいですね。だいぶ増えたので、
はいはいはい、
多いんじゃないかな。
行きやすい店多いですよね。
増えたと思います。あと女性で一人で来てるお客さんも、昔に比べれば相当増えましたね。
あ、まあ、一 人で食べに行く人やる仲間みたいなのがどんどん増えてきたと、
同類っていうか同
類っていうんですかね増えてきたと。
確実に増えてます。
ああ、うん、だから逆にそういう並んでるところがもしかしてあったらその中で女性が多い店を選べば、まず気兼ねなく一緒にっていうか食べれるんじゃないかなというような感じですかね。あとメニュー、例えば雑誌とかを見ながら、はい、デザートがあるようなお店をちょっと選択してみるっていうのも一つ、
そうですね、
女性にとっての選択肢になるのかな。
やっぱりお店側は女性にって思ってデザートとか置いてるんでしょうから、
じゃあ西山さんにとってこういうお店なかなか入りにくいなっていうのはありますか。一人で入るには入りにくいなって、もう最近だとほとんどどんな店でも入れるんでしょうけど、ね、
でもねさすがにあるんですよ、とね、やっぱね二郎は入りづらい。
二郎は抵抗ありますか、二郎のそのバリアっていうか何なんですかね、そのね入りにくさっていうのは。
何でしょうね、
もうあの雰囲気なんですかね、ボリュームじゃないですよね、少なくとも、ね、
ボリュームもありますよ、
ボリュームはありますか、やっぱ残しちゃいけないなとか、
あと体調整えていかないと、次の日にこう
二郎は戦いですからねあれね、あの食事をしに行くんじゃなくて戦いに行くようなもんですからね、
気合
い
入れて、
気合い入れないと、私もねよし今日は二郎だって朝から気合い入れないとなかなか食べれないんですよ。
そうですよね、でその日はもうご飯いらないっていう感じで、
一日二郎一杯のみ
なっちゃう、ダイエット、
人呼んで二郎ダイエットっていうのがあるらしいんですけどね二郎食べると夜食べれなくてもいいから意外と
体重減りますよ、
体重減るらしいですよね、
本当に
私もこの前試してみたんですけどね、減りましたよ違うか、あと、いや具体名挙げなくてもいいんですけど、西山さん的に、はい、こんなお店はちょっとダメだなっていう、女性にはおすすめしにくいななんていうお店ってのありますか。
私が入りづらいなと思うのは、外から見て、おじさんばっかり入ってるお店、
おじさんばっかり、おじさんばっかりのお店、おじさんばっかりのお店ってのはどういうお店なんでしょうね、結局老舗なのかな、昔ながらの味なのかな、
多分油ギトギトで、
油ギトギト
で炭水化物たっぷりっていうのが、おじさんって炭水化物好きですよね
そうですかねそうなんですかね、
私のちょっと持論なんですけど、だから、女の子がその本見て行きやすいとしたら、多分こう麺が細くてスープがこうあっさりめの、
量が少なめの、
そうですね、そういうところの方が
そういうふうに思うでしょ、ところがね、私どっちの領収に出てね、私もそういうふうに考えながら、あの女性は多分こっちを押すこっちを押すって考えてたら、負けちゃったんですよみんななんつって選んだんですよ、
それ下心があるからいけない
んですか。いや、女性でも豚骨が好き、こってりが好きな人も結構増えてるんですよ、最近は。
それはあるかもしれないですね、
私もね、そういうね、あっさりで細麺で、なんかこうそういうのが女性が好きなんじゃないかなとかね、思ってたんですけどね、最近は変わってきたんですよね。
女性はやっぱ味に厳しいと思います。
味に厳しい、
そうですね、だから、なんだろうな、こうバーンとボリュームで食べさせるようなお店では、女の子はちょっとダメかもしれないですね。
ボリュームじゃなくても味、
味だと思
う、うまいかどうか、それとあとやっぱ女性にとって一番気になるのがやっぱり太っちゃうっていうのがね、ちょっとありますよね。
ね、
西山さんも昔からラーメン食べると3キロ走るとかね、自転車とか今でも乗ってるらしいですね。
今もやってますよ。
どれぐらい、なんか通勤で自転車乗ってるらしいですね。
食べ過ぎた時は、ね、
自転車で通っちゃうんですか、どれぐらい時間かけて会社まで行くんですか。
1時間
ぐらい自転車こいで、
往復で2時間ですからね。
いますね。なおかつ走ったりするでしょ。
走りますよ。朝走ってから。
すごいですよね。本当まさにラーメンランナーみたいな。今突然思い出したんですけどね。ラーメン食べながら、食べながらじゃないか。走るんですよね。
やっぱり食べたら、消化しないと太っちゃいます、
これはあれですよね。ラーメンを食べたからじゃなくて、いわゆる食べ物を食べたら走るとか、そういうことですよね。いわゆる美容と健康のために、走るっていうことですよね。だからラーメン、もちろん食べてもいいですけど、皆さんも運動しましょうよねっていうことですよね。
そうですね、やっぱりね、健康でいたいですからね。
なるほど。ということで、女性のラーメン好きに少しでも参考にはなったでしょうか。いやきっと参考になってると思いますよ。参考にならない部分もあるかもしれないですけど、半分以上は参考になってるんじゃないかと思いますよね。 おしゃれなお店を選ぶとか、はい、うん、二郎とは男性と一緒に行きましょうねとか ね、
そうですね、
デザートのある店を選びましょうとかね、
はい、
あのちゃんと運動しましょうねとかね、
そうですね、
十分参考になってますよ。
はい、
はい、元ラーメンクイーンが語る女性にとってのあるべきラーメン店の姿みたいな話を、聞かせていただきました。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回のおすすめ3軒はラーメン何店主の生田さとしさんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラーメン店主ですからね、あのなかなか他のお店を推薦してもらうというのはなかなか難しいと思うんですが、大丈夫でしょうか。
そうですね、これ選ぶのは大変ですね。
大変ですよね。
ちょっと言いにくい
言いにくいのありますよね。
いろんなお店お世話になってますし、
そういうのもあるわけですね。
そういうのもすごいあります、
ね、なんだうちはおすすめじゃねえのかよみたいなね。
でも本当はい、3つと言わず、
うん、本当は10個ぐらい言いたい、
200ぐらいやっぱり言ってもらえないと。
あ、なるほどね。でそんな中から今日はちょっとね時間の関係も含めて3件だけちょっとお聞きしようかなと。
わかりました。
よろしいですか。
はい、
じゃあまず1件目はどちらになりますか。
博多、福岡は博多の宝林。
宝林、これ知ってる人いるかな。実はね私もう食べてますけどね。これちなみにどんなラーメンですか。
博多のですね、とある、
とある
名店、ですね。
とある名店、
とある名店、唐辛子、うん、一味八丁の、
はい、
とある名店の味を、うん、まあ、まさに、創業当初の味を再現してると
、再現したと
言い切れるんじゃないですかね。
これ結構店としては新しいんですね。
店としては新しいですね。
ただ味としてはその昔の創業当時の味を再現したと。
そうですね。
いうとある店の、
とある店の、まあ、非常に美味しいラーメンですね。
店舗展開を始めましたけどね。
はい、
その店の創業当時の味を再現して、
ネギ
さん食べてどうだったんですか。まさにこれだよみたいな。
実際私が食べた時は、うん、その私はそのとある店の途中ぐらいで食べたんですけども、
途中ぐらいを食べた
の、それをやっぱ超える、これが原点だなって思わせる味でしたね。
なるほど、これはいいなと思ったんですね。はい、
帰るたんびに必ず行く、
寄るんですか。
はい、
ホーリン、
ホーリン、
うん、
非常にいい店だ。
これでもホーホーリンって最初の私聞いた時もホーリンって、
ホーリンって、そうですね、
字で書くとこれ字で言えますよ。
ホーリン、
ホーリン、大鳥じゃない、大鳥じゃないのかな。
ホーリン、
ホーリンじゃないでしょ。ホーリン、
ホーリン、
ホーリンだよね。
ホーリン、
ホーリン、
はい、
ひらがなで書くと4文字、漢字だと2文字だ
ね。2文字です。
はい、はい、ホーリンっていう。じゃあ2軒目はどちらになりますか。
はい、今や、話題の、
話題の、
はい、これも福岡なんですけど、玄栄、
玄栄ですね。
そうですね、
ついこの前ね、あの新どっちの料理賞出ちゃいましたからね。
出ちゃって今大行列になってるということで。
大行列、福岡ってほとんどあんまり行列なかったんですけど、
ね、ないですね。
大行列ができてしまったと。
できてしまったということで。
すごいですよね。これちなみにどんなお店ですか。
はい、まず私もその行ってたのが、
はいはい、
オープンして直後 3,4 年、4年ぐらい前ですかね、だと思うんです
けど、間もない頃、オープンして間もない頃から行ってるわけですね。
でまあ、なぜ行ったかというと、店作りが非常に独特な店作りでして、
はいはい、
要は店主があの店に、まあ、真ん中に立ってて、はい、そこから昇格室のような感じで、
はい、
あのお客さんが食べてるという、
はいはいはいはい、
でまあ店主と話をすると、その芝居を見るような、まあ、その風でラーメンをもう表現したいということで、そういうスタイルが印象に残りまして、
は
い、
うん、
で実際店に足を運んでみると、その料理、出てくるラーメンも、
はい、
あの店主の思い出がそれぞれ個性ある、
こだわってますよね。
こだわったラーメンが出てくるんですよね。
自家製麺でしたっけ。
はい、
自家製麺で
したね。自家製麺でやってまして、
しかも博多で醤油ラーメンで勝負してるじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、
一番最初の方に行った時にその醤油だれを舐めさせてくれて、なんかその二度仕込ん、醤油も仕込んでるんですよね、結局店の方で、
はいはい、
でっかい機械を買ってこういうのできたって、それがまた美味しくて、で麺も先ほど言って打ってますし、で随所にそのこだわりが見えるんですよね。
うーん、昔はね、私も何回か行ってるんですけど、ガラガラだったんですよね。
非常に今してなんですよ。ガラガラと言いますか、うん、まあ、その空気がまたあのよく集中できる環境であったんですけども、あ、まあ、でも今ああいう感じでお客さんたくさん入って賑わう店になったので、
たまたまそのまあ新どっちの料理にも出ましたけども、その前なんだ VV6 だったの、なんかもう一つので、はい、日本一とかなんとかね、はい、賞をついてなんかすごいことになってるんですよね。
そうですね。
しかもあの新どっちの料理賞でもですね、博 博多にいても日本一になるぞみたいな
っていうの言葉を、ね、言っておりましたね。
生田さんも日本一を目指してるらしい
じゃない
ですか。
いや、もう同じ、まあ、九州になりますが、ね、私は東京の方で、
うん、完全にあのライバルになるじゃないですか、同じ世代っていう
のは、ね、そうですね。
年齢的にもあんま変わんないでしょ。
年齢もちょっと入江さんの方が年上、
三つ四つぐらい上。
はい、三つ四つぐらいですね。
ちょっとだけ向こうが先行ってる感じかな、ね、
はい、
行列を作っちゃったっていう点では、
という点では、はい。
ちなみにあの渋谷の何は行列はできることある
の？あの行列はできることはないですね。
今のところまだないですか。まだこれからですね、はい、これからです、
これからです。
なるほど。じゃあちょっと先を行かれてしまってるが、その博多の現役、
はい、
先行かれちゃってるけどおすすめはするよと、
はい、
いうことですね。
認めるのは認めると、
認めるのは認める、
はい、
わかりました。じゃあ3番目はどちらになりますか。
一挙に、まあ、福岡から東京に戻ってきまして、
はい、博多が2県続きましたからね、はい、次はいよいよ東京もおすすめしてくれると。
さっきよく行く、まあ、言ってるんですけど、清里亭ですね、
はい、清里亭ですね、はい、はい、これもちょっとマニアックな店ですよね。
マニアックな店ではありますが、は
い、じゃあどこにある店でどんな感じのお店なのかというのをちょっと解説します、
はい、まず店の場所が共同ですね。
共同ですね。
小田急線の共同から徒歩5分ぐらいだと思います。
はい、
で、まあ、昼がお弁当をやってたりとか仕出しやってたりとかですね、
はいはい、
で夜にラーメンと、まあ、一品とっていうような、まあ、麺酒場的な、う
ん、何という何となんか、まあ、近いものがあるかもしれない、ね、
そうですね、そういうスタイルでやってるラーメンですね、うん、
なるほど、
はい。でまあ、食材を非常に厳選して、
はい、
出してるというところとか、まあ、あとお酒とも組み合わせながらラーメンを本当満足して食べれるというような環境が非常に私好きでして、いつ行っても安心できますね。
何が目指すラーメン屋さんとは微妙になんか違う雰囲気っていうか、
そうですね、
違うラーメンのスタイルなのかなともちょっと思いますけれども、はい、逆に違うから好きだっていうのもあるのかな。
そうですね、うん、まあ、実は僕もそのまあ、実は僕もというか将来的にはこういう店って変なんですけど、うん、質を求めて、うん、味を求めて、厳選の、まあ、お酒とか、うん、料理とかっていう、まあ、あと仕入れ関係ですね、はいはい、そういうのをひっくるめて店を作りたいなと、うん、そこから、まあ、勉強できることってたくさんあるんじゃないかなっていう思いまして、はいはい、そういう面ではその店主の川野さんは非常に尊敬できる方で、うん、はい、
味もいいけれども味だけじゃないっていう、ね、はい、
そうですね、食べるっていう麺を食べるっていうところで、うん、非常にあの思い出と面白さのある店だなと、うん、
あ、
はい、思います。
まあ、ゆくゆくその何グループを作っていく中で、
はい、
一軒ぐらいはこういうのをやりたいな。
そうでやりたいです ね。
ここはあのたまに1500軒ぐらいのラーメンを出すこともありますからね。
はい、
いいですよね。私もね1000何百軒というラーメンがねいいんじゃないかなと思うんですよ、そういうのがあってもね、
はい、うん、そうです、お客さんがまあ来て喜んでいただけるっていうようなラーメンを、うん、そういう風に作っていけたらと。
何でもどうですか、たまには1500円のラーメン
やりたいですね。誕生日ラーメンでもいいんですけど、
わかりました、じゃあ3軒もう一回繰り返しますと、博多にある法輪、2軒目も同じ博多で現営、3軒目が共同にあります清里亭ということですね。
はい、
はい、本当はあとこの先197件ぐらい言いたいみたいなんですけども、
ね、
はい、
まあ、次回に、
次回取っておきまして今日はねよりすぐりの、3軒ということで選ばせていただきました。法輪と現営と清里亭と、はい、まあ、皆さん機会あったら行ってください。
はい、
今日は生田さんお招きしました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第43回トラさんラジオいかがだったでしょうか。なんかね、あの懐かしい話が出てきましたね。なんていうのかな、まあ、私もあのマスコミちょっと出始めた頃っていうんですかね、まあ、そんな時の話が出てきて、あ、なんか懐かしいなと。そういえば一緒にあのラーメン本の編集っていうか、あのお店を選んだりとかですねしたことありましてですね、まあ、ラーメンクイーンさんとですね、一緒にやったこともありました。なんか懐かしいなと。あの頃はなんか本当になんか楽しんでっていうか、まあ、物珍しかったっていうのもありますかね。マスコミに出させていただくのが本当に、嬉しいやら楽しいやらということで、なんか生き生きと、最近生き生きとしてやってないのかもしれないですけど、なんかいろんな仕事が来てですね、ちょっと大変な目にあってますけどね、睡眠時間がちょっと足りなくなってきておりますけども、と、すぐ愚痴になってしまうところはいけないんですが、やっぱり1999年とかね、2000年とかね、その頃はね、まあ、トラさんを始めて5、6年の頃ですかね、あの、ほんとね、楽しかったですよね。いろんなオフ会とかイベントとかも結構やりましたけどね、なんかその頃、いろいろ思い起こしたりして、考えに浸ってしまいました。なんかそういう、最近そういうイベントとかね、あのちょっとやれなくなっちゃったんですけどね、なんかまたそういうのもやってみたいななんていうのをふと思い返して、見たりしております。まあ、こんなことやってくれなんていう意見がありましたらですね、またメールでもいただければというふうに思います。では第43回トラさんラジオこれにて終了です。ありがとうございました。